とハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの久保智子です。そしてコメンテーターは京都 NPO センターの真鍋さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。実は今日、ゲストも京都 NPO センターの真鍋さんにお願いしております。
はい、よろしくお願いします。はい、
真鍋さん2年目ですよね。
はい、2年目です。
まあ、4月も半ばになりましたけれども、はい、どうですか、なんか今年新しいことしましょうとかありますか？
今年仕事始めて1年間でめちゃくちゃ太ってしまったので、
まあ
ダイエットを始めたいなと。
ね、なんかね、4月になるとこう新しいことなんかしようかなとかね、今までのことなんか変えようかなとかね、いいきっかけになる時期だと思いますのでね、今日はそんなことも踏まえまして、素敵なお話を聞きたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、これからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。はい、本日のゲストはね、先ほどご紹介させていただきました京都 NPO センターの真鍋さんです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、真鍋さん、早速なんですけれども、はい、今日は皆さんに耳寄りな情報をお持ちいただいたということで、はいはい、早速ご紹介いただきたいと思います。
はい、今度ですね、NPO、NGO の組織基盤強化のためのワークショップというのを開きますので、それのお知らせということで参りました。
はい、はい、NPO、NGO の組織基盤強化、
はい
はい、組織基盤を強化するという、
そうです、
はい、言葉の通り申し上げましたけれども、はい、これはちょっともう少し詳しく教えていただいていいですか？
そうですね、
は
い、初めて聞くみたいな人もいると思いますね。
そうですね、はい、
組織基盤ということで、はい、結構例えられるんですけど、はい、NPO の、組織と事業は、組織が、船で、それの、はい、荷物が事業でっていう風に例えられて、
はい
はい、向こう岸までその大事な荷物、大切な荷物を運びたいんだけれども、
荷物は事業ですね。
はい、事業ですね、はい、組織、その船自体がボロボロだと、はい、向こう岸に着くまでに沈没しちゃいますよっていうような、うん、
はい、
例えがあるんですけれど、その、うん、船自体、屋台骨みたいになる、組織のところの、強化を、はい、しませんか、考えませんかっていうようなワークショップになってます。
なるほど。その今船と荷物に例えていただきましたけれども、うん、乗せている荷物、つまり事業ですね、はい、とっても素晴らしい荷物、うん、事業があったとしても、それを支えるだけの船が、
ないと、
はい、
途中で沈没しちゃいますよっていうような、
ああ、せっかくの事業もうまく運ばないでしょと、
うん、
だから船となる組織をしっかりしたものにしましょうという、
はい、そうです。
あ、非常に分かりやすい説明でございますね。はい、そもそもこの船となります組織基盤ってね、うん、
はい、
どういったもので作られているって言ったら変なんですけれども、
はいはいはい、いろいろ、あると思うんですが、まあ、例えば人、物、金みたいな話に、
企業の場合となんかイメージと同じですね、
う
ん
う
ん、
はい、
はい、
人で言うと、
うん、
まあ、メンバーの中で、はい、その担っているメンバーがこうずっと変わり映えのしないというか、ずっと、特にもう、NPO 法、特定非営利活動促進法ができても20年になるんですが、はい、っていうことはもう NPO 法人、一番古株の NPO 法人が、
法律できてからすぐ作った方たち、
はい、はもう20周年とかってなるんです、
はい、
ってなるともうその時、例えば40歳バリバリの人たちがメンバーとして作った団体がもう60歳還暦を迎える、
うん、
ってなると、
はい、
でその人たちこの後もずっとさ、この先もその人たちがやれるわけではないと思うんです。
あ、そうか、創立時からずっと同じメンバーのままで来ていたとしたら、うんう
ん、はい、
そうですね、
そこに新しい人たちが入ってきてないっていう風になると、うんうん、この先その組織として、
はい、
組織が持続的に活動していくには難しくなってきてますよねとか、うん、今後この組織として人員のこう体制作りっていう風なのをどういう風に考えますかみたいなこと、
なんか一般の会社といいますか中小企業なんかの話でも、うん、後継者がいないからこの会社が続けられないとか、うん、事業を続けられないっていう話がありますけれども、うん、ああいったイメージと同じに考えてもいいですか ね、うん、なるほど、まず人が大切、
そうです、
はい
はい、
そしてそして
お金で言うと
お金もいりますね、うん
うん、特にね非営利の団体っていうことでなかなかこう、はい、お金を、うん、こう収入源となるところが難しかったりもすると思うんですけど、
うん、
うん、営利のその企業なんかだと、まあ商品売ってみたいなことで考えられるんですけど、そう、はい、なかなかこうお金を取れるような事業をしてなかったりするので、
うん、
その収入をどこから持ってくるのか、ちょっと持ち出しになっていませんかっていうの、
そうですよね、うん、営利活動っていうのを積極的に行うことはまずないですから、うん、ですけども運営していく、まあ、事業を続けていくためには最低限の資金もいるよねということですよね、はい、それの賄い方、
そうですね、うん、まあ、お金持ち出しでもいいんですけれども、
はい、
それがさっき言ったような20年続くともう無理かな、もう疲れたよっていうような
そうですね、うん、そういう風になり得ることもありますよね、うん、そうか、なんか趣味で遊びでやっているんだったら、うん、まあ、持ち出しでもなんて言う人もいらっしゃるかもしれませんけれども、うん、一応活動、事業活動ですからね、
そうですね、
うん、まあ、そういったのも基盤の一つになるでしょうというところですね、
はいはい、
ではその基盤を強化させるためのワークショップ、うん、
はい、
ということで、
はい
はい、これちょっと簡単にどんなものなのかお聞きしていいでしょうか。具体的にどんな感じなんでしょう。
はい、ですね、口火を切ったのは、
うんうん、
パナソニックさん、株式会社、
はいはい、
なんですが、ここが、パナソニックさんが、他でも他の民間企業でもやられているところあるんですけど、助成金っていう NPO 向けに助成金っていうのを出していて、
はい、
そこでパナソニックさんの特徴として大きいものなんですけど、
はい、
組織基盤の強化のところで助成金を出しますよっていう珍しい助成金を出されているんです、うんうん、
なるほど。あ、じゃあその組織基盤を強化させるために使うお金だったら助成しますということですか、はい、
そうですね、他の助成金でいうと、はい、もう事業にさっき言った、うん、荷物のところですね、
荷物の部分ですね、
はい、にお金を出しますよっていうところがほとんどなんです、
はい、なんかそういったイメージ私も持ってました。
例えば今度こういうイベントをするからお金が必要なんだっていう団体さんに、
うん、
じゃあその事業にかかるお金、例えば会場費、広告のお金とか、うんうん、講座をするなら借金をだとか、そういったお金になら出しますっていうところがほとんどなんですけれども、
うん、
珍しくパナソニックさんはその事業をするための屋台船である組織をしっかりさせるためにお金を出しますっていうようなところ でそれの一環としてですね、今度こういったワークショップを開きますっていうところで、私たちの京都 NPO センターがそれの、うん、これ全国で6カ所やるんです。今年度は
京都だけではないんですね、
はい
はい、
やるんですが、その、まあ、関西ので1カ所で、今年が京都が選ばれて、そこで私たちがそれの運営を担うというような形になってます。
いや、このパナソニックさんの助成というのもなかなか私初めてお伺いしましたけれども、うん、この組織を基盤、組織基盤運を強化させるための、うん、活動にお金を出しますということは、うん、我々の団体は、組織基盤のこういうところをこれから直していきたいんですっていうことを、うん、まあ、事業者に書いて、
はい、
で助成をいただくわけですよね。そうですね。なので、自分とこは何が弱いと言いますか、どこの組織基盤の部分がダメだっていうのがわからないと助成金の申請ができないっていうことになりますよね、
はい、なかなか難しいですよね、その、うん、自分たちの団体の、
うん、
自分のまず弱みを知るっていうところ、
そうですね、うん、なんとかほら助成金はいただけたらね、はい、事業進めやすくなるから欲しいと思われると思うんですけど、うん、ここの部分ですよっていうのを言わなきゃダメだから、
そうです、そうです、
うん、そういうことですよね、
うん、
じゃあそれを知ろうという機会と考えていいんでしょうか。
そうですね、まずはその第一歩として、その、うん、まあ、このワークショップで自分たちの組織、はい、これがこれから必要だよねっていうところが分かった上で、その実践の第一歩としてこのワークショップを捉えていただけたらなと思います。
非常に有意義で、そして、うん、NPO の団体と考えましたときにも、さまざまな活動されている方たちが対象として見ていただくことができる、はい、ということですね。
そうです、
はい、いやこれ前からされてたんでしょうか、このワークショップって。
は、そのパナソニックさんがやられているのはもう今年で3年目になるんです。
あ、そうですか、はい、もう3年目、
はい、ただ京都でやるのが今年初めて。
なるほど、これはいい機会を、ね、はい、お伺いしましたよね、うん。これまでってどうだったんでしょう、どんな、例えばどんな方たちが来られてたとかっていうのは。
そうですね、もうNPO 法人で、活躍されてる方ならば、うんうん、どなたでもっていうふうに、はい、その組織基盤に興味のある方っていうふうになっていて、このパナソニックさんの、助成金自体は、うん、子ども分野と環境の分野と、はい、あとアフリカ分野という3つの分野のみの、うん、助成金ってなってるんですけど、このワークショップに関してはその分野は限らず、
どなたでも何も考えなくていい、
はい、
じゃあまずそういった組織課題考えたいなという方がいらっしゃれば参加ができちゃうわけなんですね、うん、です、はい、いやいや、これはちょっと非常に気になるお話といいますか、知っておけばよかったと思いそうな、ね、うん、内容になりそうですけれども、具体的にどんなプログラムをされるのかなというお話は、この後の、ミュージックを聞きました後の後半でお伺いしたいと思います。ではここでミュージックブレイク、音楽をお聴きください。本日のゲストは京都 NPO センターの真鍋さんにお越しいただいています。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、先ほどですね、 NPO、NGO のための組織基盤強化のためのワークショップということで、はい、ご紹介をいただいております。いろいろな素敵な事業内容という名の荷物を積んだ船、
はい、
うん、つまりその組織ですね、 NPO という組織が、うん、しっかり基盤がしっかりしていないと素晴らしい事業もちゃんと岸まで運べないではないかと、うん、
はい、
そのための基盤をしっかりさせるためのワークショップですと、うん、非常に分かりやすいお話をいただきました。さあ、いよいよですね、どんなプログラムなのでしょうという詳細でございます、う
ん、はい、今月ですね、はい、もう4月27日、
もうすぐですね、
はい、もうすぐです、
はい、
の、2時から、5時半まで、
はい
はい、場所は人町交流館京都の第4会議室というところで、行います。
はい、
はい
はい、人町交流館ですね、
はい、
はい、そして気になるプログラムといいますか、14時から、17時半ということはお昼からですね。
はい、お昼からです、う
ん、はい、はい、ま、どんなプログラムが入っているんでしょうか。
は
い、
まずは基調講演ということで、
はい
はい、組織基盤の強化とはということで、
はい
はい、日本 NPO センターの、代表理事の早瀬昇さんという方の、はい、講演がまずあります。ここで、まあ、組織基盤ってな、まずは何ぞやっていうところを、うんうん、知るっていうところで、考え方について学んでいただければなと思ってます。
なるほど、はい、まずこの日のワークショップの取っかかりは、うん、組織基盤の強化とは何ぞやという、
はい、
講座をいただけるということですね、うん、
はい、
はい、
でその後に、組織基盤の強化により発展につながった事例報告ということで、
うん、
2つの団体さんから、事例の発表をいただきます。
あ、じゃあ実際にこの組織基盤の強化に取り組まれて、
はい、
成功された事例ということで、
はい、そうです、
そうですか、はい、これは非常にあれじゃないですか、うん、役に立つんじゃないでしょうか、はい、
1つ目の団体さんが2つあるんですが、
はい、
1つ目の団体さんが認定 NPO 法人の宮城発達障害サポートネットさん、
はい
はい、というところで、ここ結構もうインパクトが強いんですが、
はい、
まず代表理事の方が突然亡くなられて、
うん、その NPO を作られた代表の方ですか、
はい、はい、がもう動かしている時に、亡くなられ、急遽事務局長だった方が理事長にならなくてはいけないっていうことが起こりまして、
はい、
でその直後に、 あの東日本大震災が起こり、
はい、
ただ、その事業は続けなくちゃいけないっていう中で、
うん、
そのどうにか組織をこう立て直したっていうようなお話をしていただきます。
なんかそのいろいろな自分たちの予期もせぬトラブルがトントンと起こった中で、うん、
はい、
無事と言いますか、うん、そのまま継続をすることができた団体。
はい、そうです。
これはリアルなお話を伺えそうですね、は
い。まあ、ここまでこの、ね、はい、重なってっていうことはなかなかないかもしれないんですが、まあ、その急遽ですね、そんなことが起こった時にこうどう対処したのかみたいな、うん、
は
い、
結構な究極の状況ですよね。
はい、そうですね、
はいはい、これは必見というところでしょう、うん、
はい、はい、で、はい、2つ目が、特例認定 NPO 法人の、グローカル人材開発センターさん。これ京都の団体さんですね。
京都の団体さんですね、はい
はいはい、こちら、その特例認定というあの認定 NPO 法人になる、まあ、一つ手前みたいなあの段階の、はい、にあるんですが、
はい、
あのまあ、今後あの寄付を集めてその資金のところですね、
うん、
をしていこうという中でこの特例認定を取られた団体さんなんですが、
はい
はい、その、まあ、そこにこう今からこの組織の、資金調達をどう考えていくのかっていった中でおそらくこの特例認定を取られたと思うんです、
はい、
でそのきっかけとなったことやその特例認定を取る際にあの組織の内部をこうどう整理したのかとか、うん、そういったお話を聞けたらなと。あと、まあ、今後あのどういう方向でその進んでいくのかみたいな話、うんうん、あ
ということは比較的、発足してまだ新しい団体さんということなのでしょうか。
そんなに新しくもないんですが、
はい、新しいわけではなく、あ、うん、あ、まあ、この認定を取られたのが最近ということですね。
そうですね、はい、
なるほど、はい、ちなみにどんな事業をされてらっしゃるんですか、こちらは。
はい、グローカル人材開発センターさんは、大学生とこう地域をこうく、
くっつける
ような、はい、アクティブラーニングっていうようなあの学校での学びを地域に生かそうっていうような
、うん、あ、なるほど、うん、まあ、そういった活動をされている、まあ、今後どうされていくかということをお伺いできます、は
い、っていうところで、はい、まあ、他の団体さんの、事例からこう自分たちの団体の気づきをこう得ていただけたらなとここで思ってます。
はい、そしてまだあるんですね、
はいはい、その後あのこのワークショップやっと本番ですね。
あ、いいよいいよ、ワークショップが始まります。いよいよ、はい、
はいはい、ここで、個人ワーク、グループワーク、共有っていう風な流れになるんですが、
はい、
まず個人ワークのところでその先、今までの講演だったり、事例報告を聞いた中で、うん、あの自分の団体はどうかなとか自分の団体のこう強み弱みみたいなところを一度見直してもらった後に、はい、はい、グループワークで他の団体さんの実情とか、
はい、
自分の団体のことを発表してそれに意見をもらったりですとか、ちょっとこう比較しながらとか、
はい、
客観的な意見をもらいながらまた見つめ直してもらって最後共有をしてもらうっていうような、
ということは、このワークショップに参加をされていらっしゃる他の団体さんの、うん、自身で洗い出したものっていうのも聞いて、
はい、
でまたその方に意見を述べたり意見をもらったりすることもできると、
はいはい、
なんかこの上から言われるというよりも同じ状況にいらっしゃる方たちと共有できるっていうのはすごいいい機会になりますよね、
う
ん、
そうですね、
うん、そして、共有をしたワークショップが終わりました後に、
あとに、はい、20分ほどですね、
はい、
パナソニック NPO サポートファンドさんから、
はい、
そのファン、助成金の紹介なんかを、してもらいます。
はい、
はい、で、その、それで終了になるんですが、
はい、
そこから自由参加の交流会ということでまたさらに、うん、あの横のつながりを、はい、深めてもらう時間にしていただければなと思ってます。
まあ、交流会までもご予定されているんですね、はい、そうしましたらこのワークショップに参加したり事例報告が聞けますということに加えまして、うん、他の団体さんとのまあこういったつながりといいますかね、うん、ご縁も作ることができる機会になるということでございますね。
はい、
はい、これはお申し込みはまだ受け付けますかね。
はい、まだ大丈夫です、うん、ただ、先着40名となっているので、はい、お早めにお願いします。
はい、
はい、
参加費って必要になりますか。
はい、資料代として1000円いただいております、
はい、あ、 なんかそれだけでいいのって思っちゃう、はい、そうなんですね。まあ、あのこのワークショップ過去に3回されていらっしゃるということですけれども、うん、どんな方とかどんなお声があったりどんな問題があったりしたんでしょうね。
はい、ですね、過去の、参加者でいうと、うんうん、あのまずはもう組織を見つめるきっかけですね、うん、その今までその事業のことばかりあの一生懸命やられていたので、うん、その中で一度自分の組織を見つめ直すきっかけになりましたっていう声だったり、
はい、
まあ、自分の団体の内部からのでこうこれからこうしようっていうような声だけじゃなくて、うん、他の組織から第三者的にその組織ここが強みだよねここってもうちょっとこうした方がいいんじゃないっていうような声をもらえて、うん、よかったっていうような刺激をもらえたっていうような声がありました。
真鍋さんどういった団体の方がこちら来られたらいいなっていうのありますか。はい、
そうですね、よく相談を受けるんですが、うん、そのお金の面で
お金、
はい、助成金特に、助成金でいうとこう、何年も何年も連続で取れるっていうところって少なくって。
あ、そうなんですね。
はい、単年度だったり、最長で継続して3年とかいうものがほとんどなんです。
うん、3年って結構あっという間ですよね。
結構あっという間です。うん、はい、でその中でこうこの助成金も今年で3年目で終わっちゃう、もう次からは出せませんよっていうふうに担当の人から言われちゃったんだけど、うん、これからどうしようみたいな声ですとか、
主な収入源だった助成金なくなっちゃったらまず焦りますよね。
うん、そうです、うん、でこれからその分で賄ってた分はどうしていこうとか、はい、あとは急遽もう役員の方が辞められるっていう話になったんだけど、
うん、
それにの後継者ですよね、
はい、
はどうしようとか、メンバーちょっとずつ辞めていってこれから増やしたいんだけどどういうふうに集めたらいいのかなみたいな、うん、結構そういった相談って多く受けるんです。
はい、
そういった方々にもぜひ来ていただきたいなというふうに思いますね。
なるほど、結構具体的なね、うん、状況といいますか問題のような話、はい、多分真鍋さんリアルに耳にされているから、はい、ご存知だと思いますけれども、はい、うちの団体もしかしたらそうなのかもしれないという時にはね、うん、ぜひぜひお越しいただきたいと思います。さあもう一度こちらのワークショップの概要といいますか、
はい、
日程等をお知らせいただけますでしょうか。
はい、日時が2017年今年の今月ですね、4月の27日木曜日の14時から17時半に開催いたします。場所は、人町交流館京都第4会議室となっております。はい、で、参加費は資料代として1000円いただいております。定員40名で、先着順というふうになっております。
はい、お申し込みお問い合わせ等は京都 NPO センターの方にご連絡をいただくということでお願いしたいと思います。
はい、
はい、真鍋さん今日どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には、助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して、働く人の生活のサポートを進めてきました。また、働く人のお金は、働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。